すずです。今夜のインディーズナイトは第5週目スペシャルドラマナイトをお送りします。今夜あなたにお届けするのはどんな物語でしょうか。そして本日も素敵なゲストをお迎えしました。お呼びいたします。俳優脚本家土屋良子ちゃん。
わー、よろしくお願いします。
再びまして、
はい。
そして本日初めまして声優横尾美穂ちゃんにお越しいただきました。どうぞ。
はじめまして、
よろしくお願いします。
お願いします。
いやいやいや、なんかね、もうトゥッティこと土屋さんはもうね、はい、レギュラーメンバーなんだけど、は
い、しょっちゅう現れるゲストですので、う
ん、今回どんな作品を持ってきてくれたんですかね。
あ、今回はですね、2014年の夏に朗読のイベントで私が脚本を書いて、すずさんがやってくださった役をヒロインにして、
はい、
でそのヒロインにした舞台を2015年の翌年の12月に舞台でやったんですが、
やってたね、
はい、今回はそのスピンオフ作品をお届けしたいと思います。
じゃあ今日はこのために書き下ろしてくれたんですね。
はい。
じゃあいつもの主要メンバープラスちょっと横尾ちゃんというかね、
はい、
加わって、
そうですね、横尾ちゃんという可愛い役が加わって、うん、
じゃあこれは実際今から撮って放送していきましょうね。
はい、
はい、それではじゃあトゥッティこと土屋さん、
はい、
ドラマの振りよろしくお願いいたします。
はい、土屋良子作、タイトルカフェラテでも飲みながら、お聞きください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
いらっしゃいませ。
あ、
どうも。
チャイムの音に振り返ればそこにはいつもの笑顔。いつものカフェラテでいいですか。
はい、ありがとうございます。
少々お待ちください。コーヒーは少し少なめで。
まどか先輩、それカフェラテですよね。それじゃあ薄くないですか。
ひいらぎ、さすがにもう私も1年働いてるし間違えてるわけじゃないから。
そうですよね。
これはね、あのお客様の好みなの。コーヒーを少し薄めにしてミルクが多め。
嘘、覚えてるんですか。すごい。あの人常連さんなんですか。
うん、ヒイラギはまだあんまり会ったことなかったかな。週に3回くらいは来てくれてるよ。
え、超常連じゃないですか。
そうだね。さてと、ほら仕事の手止まってるよ。
はーい。
お待たせしました。
ありがとうございます。
ごゆっくりどうぞ。
はい。これってかかってる曲って何の曲ですか。
あー、これですか。これ里の秋って曲です。
里の秋。
はい、昭和初期の日本の童謡です。
童謡。へえ。そういえばこの間もなんかの童謡がかかってましたよね。
うちはいつも童謡のオルゴール曲をかけてるんです。オーナーのこだわりで。
へえ、なんかいいな。
ですよね。私お店の雰囲気も好きですけど、かかってる曲がすごく気に入ってて、だからここで働いてるんです。
そうなんですか。
あ、ごめんなさい、嬉しくって思わず。
いえ、そんな。
それじゃあごゆっくりどうぞ。
はい、ありがとうございます。
ちょっとちょっと、まどか先輩。
え、何？
何じゃないですよ。え、あの人と付き合ってるんですか？
なんで？
え、いや、なんでって、めっちゃ仲良く話してるし。あ、じゃあ好き？片思いってことですか？
もうそんなんじゃないから。もう常連さんなんだから話くらいするって。何が不満なの？
絶対恋愛感情あると思ったのに。
何言ってんの。
すみません。
はーい。
もう何言ってんの。
こんにちは。
あ、いらっしゃいませ。
じゃあいつもので。
はい。
はぁ、あ、先輩？先輩？
え？
それ分量違いません？あの人にいつものカフェラテ頼まれたんですよね？
え？あぁ、もう作り直さなきゃ。
どうしたんですか？ぼーっとして。
ん？いや、別に。
はっ、もしかしてあのお客さんと何か進展ありました？
なんでよ。
女の勘？
何言ってんの。
でも先輩はあの人のこと好きなんですよね？
それは…
あ、ほらやっぱり。じゃあ今日にでもアタックしてみましょうよ。
アタックっていいよそんなの。
なんでですか？
だって向こうからしたらただの行きつけの店の従業員よ。そりゃ愛想よくはするけど、アタックなんかされても困るでしょう。それに私はね、このお店が好きなの。だから私のせいで彼がお店に来づらくなっちゃうなんて嫌だし。
じゃあ私が行きます。
え？
あの人タイプなんで、私がアタックさせてもらいます。
あ、あ、そっか、それであの人のこと気にしてたんだ。
はい。
すごいな、ヒイラギは積極的で。
嘘です。
嘘？
あの人がタイプだなんて嘘です。だってまどか先輩があまりにもあっさり諦めるようなこと言うんですもん。
それは…
だから意地悪しちゃいました。ごめんなさい。でもまどか先輩、ちょっとでも嫌だなって思いませんでした？
嫌だっていうか、あー、またかって少し寂しくはなったかな。
え、また？
ああ、昔ちょっとね。
昔？
うん、まあ今ではいい思い出だけど。それよりヒイラギ、ありがとね。
え？
遠慮がなくて思いやりがある、いい後輩を持ったなって。
あ、そんな言われると照れちゃいますよ。
じゃあ私はカフェラテを出してきます。
はい、行ってらっしゃいませ。
どうぞ。
ありがとうございます。今日はこの曲なんですね。
はい、実は私童謡の中でこの曲が一番好きなんで、たまにこの曲が入っている CD をお願いしてかけてもらうんです。
何か思い出が？
はい、よくわかりましたね。
懐かしい曲って聴いてて癒されますからね。
お客様にもそんな曲があるんですか？
ユータでいいですよ。
え？
あー、いや、歳もそんなに変わらないみたいですし、よくお話しさせてもらうんで、今さらお客様っていうのもなんか変な感じがしちゃって、すいません、慣れ慣れしくて。
慣れ慣れしくなんて。じゃあユータさんって呼ばせてもらいます。
はい。あの、
はい、
この後、仕事が終わる時間って、その、まだだいぶ先ですか？
え？
いや、あの、そう、さっき言ってた童謡に関する思い出話聞きたいって思って、よかったら一緒にカフェラテでも飲みながら。あ、すいません、急に変なこと言って。じゃあ今日はそろそろ帰りますね。あ、これお金。
私自分で入れたカフェラテ、ゆうたさん好みの味の、自分で飲んだことないんです。だから一度くらい飲んでみてもいいかなって。
あ、
だからあと10分で仕事終わるんで、待っててもらえますか？
あ、はい。
あ、
そうだ、自己紹介まだでしたね。私、まどかって言います。よろしく。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
俳優脚本家土屋良子さん作、はい、お届けいたしました。カフェラテを飲みながら、
はい、
はい、ありがとうございます。私も出演させてもらいまして、
もうヒロインで、
いやもうなんかね、いつもいつもなんかいい役いただいてありがとうね本当にね。そしてね、改めて今回初めましての横尾美穂ちゃん声優さんで一緒に共演という形でね、はい、させていただきました。大丈夫？なんか寒そうだね。
そうですね。
横美穂ちゃんの方はこの後次の作品、はい、2作品目の方でご紹介していきたいなと思うんですが、
はい、
どうですか作品作り、今回チャレンジしてみて。実は初めてだって聞いて。
そうなんですよ、
うん、
なんか作ったことないんですけど、
うん、
やりますって言ったんですけど、
うん、
とても大変でした。
さっき難産でしたって言ってたね。
そうです、
聞こえちゃったけど、はい、実はね、裏話で言うとね、今ここのスタジオ入ってきてギリギリまでスマホで、ね、作品書き上げてスタートしたっていうね。
恥ずかしい。
それくらいに詰まってたんだよね。
そうですね、うん、いやまさかこんなにつまずくとは思いませんでした。
でもどうでした、書いてみて楽しい気持ちもあった？
そうですね、なんか自分の思ってることをこう言葉にするっていうのは、うん、ちょっと楽しい作業ではありましたけど、それをつなげるというのが私はどうも苦手らしいです。
苦手？でも作品仕上がってみて実際こう参加させてもらうね、はい、今度2人でやるんでしょ？今
度そうですね、
うん、2人芝居、横ちゃんと2人芝居、つっちーとの二人芝居でやってくれるって聞いて、
はい、
どうでした？作品のその内容的なのちょっと私まだ聞いてないんだけども。
失恋をちょっとテーマにして、うん、ちょっと自分の実体験も含みつつ、
うんうん、
それをいい感じに。
実体験大好物私の。実体験
よかったです。そうですね。
何失礼したの？
スーさん目が
本当
にガランとしてますね。
そうなの？
そうですね、いろいろありました。
何歳くらいの時のお話？
それは、
掘るよ。
すごい聞きますね、
うんうん、掘る
掘りますね。
掘ってなんぼのトークだからね。
流してくれたらいいのに。
教えて。
まあ大人になってからですね。
おー、大人になってからの失恋はね、はい、またね、立ち直れないから辛いのよね。
そうなんです。
そうか、でもね、はい、なんかこうほらみんなさ今ちょっといい年齢になってきて、いい恋愛してきて、だんだんね作品で通してね素敵なものして、そう出てくると思うから、う、ね、私もねなんかこう最近だんだん年とともにいい作品をかけてる気がするから、ぜひ次回もねどんどん、ね、こっちの方に来ていただいて作品も、はい、来てください、
はい、
それではじゃあ早速横尾美穂さんによる二人芝居だね、土屋良子ちゃんとの二人芝居聞いてもらいましょう。それではじゃあドラマの方振りよろしくお願いします。
横尾美穂作、恋と呼べない恋。
21歳の冬、私は3年付き合っていた彼氏と別れた。本当のところどのくらい付き合ったのかわからない。3年の間に離れたりくっついたりを繰り返した。今思えばただの情だったのかもしれない。その情にピリオドを打った後はなんだか心にぽっかり穴が開いたようだった。私はその穴を埋めるのに必死だった。彼氏と別れておよそ1ヶ月、気づけばもう新しい年を迎えていた。年末年始は休みなく働いた。居酒屋の仕事はとにかく忙しくて、 今の私にはそれがありがたかった。新年会の賑わいが去った静かな店内を、私は同期のヤズと片付けていた。はぁ、疲れた。
だな、新年会シーズンは辛いな。
ま、皆さん楽しそうで何よりですよ。
元彼のことまだ引きずってんの？
そういうわけじゃないんだよね。だって、あのまま付き合う方が嫌だったし。
じゃあなんでそんなテンション低いんだよ。
なんでだろうね。ヤズはこの居酒屋での同期だ。大学は違うけど、年も同じで、仲良くなるのに時間はかからなかった。悩みもよく相談するけど、今の自分はなんだかかっこ悪くて知られたくなかった。黙り込む私に彼は言った。
じゃあ気分転換にでも行くか。
そう言った彼と一緒に来たのは、朝日に照らされてキラキラと輝く海だった。
うわ、寒っ。
そりゃ冬だし、ましてや朝方だからね。
冬の海舐めてたな。
っていうか、冬に海に来るってどうなの？
なんか悩みとか波が一緒に連れてってくれそうじゃん。
何言ってんの？
ジョークだって。でも綺麗だろ。
うん、宝石を散りばめたように水面が輝く海は本当に綺麗で、その海から静かに響く波の音は不思議と心が癒えていく気がした。ありがとね、ちょっと元気出た。
そりゃよかった。俺もちょっと元気出た。
え？小声でそう言った彼の方を見ると、悲しそうな顔で笑っていた。その顔と裏腹に彼は明るい声を発した。
実はさ、俺も失恋しちゃってさ。好きな子がいるんだけど、その子はずっと他のやつが好きでさ、今も振り向いてくれるまで待ってるんだ。そんなの見てたら告白なんてできなくてさ。
いつだって明るい彼、いつだって私の悩みを嫌な顔一つせずに聞いてくれた。いつだって支えてくれた。今もこうして私を元気づけようとしてここに連れてきてくれた。自分も苦しい思いをしているのに。そう思った瞬間、私は彼の手に指を伸ばしていた。次は私が支えてあげたい。
でもそれでもいいんだ。
彼の言葉に私の指は止まった。
いつか俺の方を振り向かせてやるって覚悟決めたから。
そう言った彼の顔はキラキラしてて眩しかった。彼の手に伸ばしかけた指は冷たい風に触れただけだった。
お前に話したらなんかすっきりした。
そう言って彼は温かい飲み物を買いに行ってくれた。一人海辺に残った私は自責の念に駆られていた。傷ついた彼を見て自分が支えてあげたいと思った。でもそれはねじ曲がった思いだ。彼氏と別れて穴の開いた心、その穴を埋めるために必死になっていた自分、私はきっとその穴を埋めるためだけに彼を求めていた。それが私の奥底に眠る本心だ。そんな自分の醜い心を認めた瞬間、涙がこぼれた。こんな自分が嫌で恥ずかしくて情けなくて、どうしようもなく涙が溢れた。私の涙がやってきた波に溶けて海に飲まれた。私の心も一緒に連れてってよ。 方もない願いを口にした。私のこの心も海に飲み込んでほしかった。その時激しい波が来た。まるで私の願いを拒んでいるように、目からこぼれる涙だけが綺麗な海に消えていった。私の心は決してこの海に交わることはない。そして彼の心と交わることもない。この恋と呼べない恋を、私は自分の醜い心と一緒に奥深くに沈めた。
お送りしたドラマは横尾美穂さん作品でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
実体験実体験
やめて恥ずかしいですね。
いろいろあったんだね。
そうですね、うん、
大丈夫公共の電波に乗せても
持ってるんで、持ってますんで。
本当はね、でも今日ちょっとあのいつもの美声じゃないんだよね。
美声、そうですね、あの、うん、やられちゃって、
やられちゃったんだね、はい、カジキンウイルスの形で ね、はい、本当はいつもよりもっといい声なんだぞっていうところでね、また次回来ていただけると
、ね、ぜひリベンジで、
はい、
うん、お願いします。
本当なんか初めましてぐらいな感覚なんですけど、いやなんか本当フレンドリーで楽しいいい子だね。
いい子ですよ。
いい子だね。はい。こんな感じでね、あの今後もどんどん展開していきたいと思いますので、また2人とも来ていただければと思います。
ぜひぜひ、はい、
お願いします。
でこの場を借りて、あの、はい、何か告知があれば使っていただいて構わないんですが。
はい、あります、はい、
じゃありょうこちゃん。
はい、3月の22日から25日、うん、大塚のよろず劇場というところで所属劇団のアルタエゴの舞台に出演します、うん、ちょっとまだ詳細が発表できない状態なので。
結構毎年ね出てるやつだもんね。そうなんですよ。すごい豪華なんだよね舞台の内容がね、はい、
めっちゃ踊ります今年も、ね。
本当、はい、じゃあ練習頑張って風邪ひかないように、はい、
もう筋肉痛と戦いながら、
はい、そして横尾美穂ちゃんこと 横尾ちゃんだね。はい、横尾ちゃんは、風邪菌を治して、また再び一緒に共演しましょう。
はい。はい。ぜひ。
で、最後の作品、私の作品なんですが、横尾ちゃんともどもすごく宿泊しました。私が朝方までかかって、横尾ちゃんがスタジオまでかかって、ほんといろんな方々に迷惑をかけた今日だね。いや人生初の超大作となりました。自分で家でタイム測ってきたら30分くらいかかったので、2人にはちょっとね、ガッツし出てもらう方もいるので、キャラクター的に一緒に楽しく最後の1本撮ってお送りしていきたいなと思います。
はい、
はいはい、ではよろしくお願いします。またじゃあお会いするときに一緒に楽しいドラマ展開していきましょう。はい、本日は、俳優脚本家土屋良子ちゃんをお迎えして、そして声優から横尾美穂ちゃんをお迎えしてお送りしていきました。インディーズナイト、またお会いすることを楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは最後の一本、私の超大作となりましたドラマ聞いてください。上原すず作、タイトル君のいる空。満天の星空の下、丘の上で電話をかければ大切なあの人へつながるという、そんな噂を聞いたのは一体いつのことだったのか。夜風に当てられすっかり冷たくなったスマートフォンをカバンから取り出し、この半年の間、あの事故からかけることがなかった小島葵の電話番号へと電話をかける。
おかけになった番号は現在使われておりません。
冷たく無機質なガイダンス音声がただ耳に響く。底冷えする夜の風、ピューッと丘の上に立つ私を巻き上げるように吹き上がる。制服とコートの隙間から冷たい風が入り込むたびにぞわりと鳥肌が立った。そんな夜の冷たさをじっとこらえながら、私は再び同じ番号へリダイヤルする。
おかけになった番号は？
大きくため息をついた。何の変化もあるはずがない。当たり前だ、彼女はもう死んだのだから。スマホをそっと耳から離す。自分が何をしているのかは分かっているつもりだ。それが途方もなく馬鹿げていることも理解しているつもりだ。私はスマホを握りしめながら星空を仰いだ。満天の星空になるたびに同じことを繰り返しては胸を痛めて帰る。それでも私はこの丘に来てしまう。そっと目をつむり耳をそば立てる。星空のささやきが聞こえてきそうなほど静かな夜。葵、私は心の中で彼女に呼びかける。葵、あなたの声がもう一度聞きたい。下校を促すチャイムが校内に響き渡る。今では名前ばかりの帰宅部の集まりとなってしまった写真部。一眼レフのカメラを手入れするわけでもなく、写真を現像するわけでもなく、ただそこにいて窓からグラウンドを眺めては時間を潰す。葵が亡くなってからはそんな毎日だった。ガラガラッと部室の扉を開ける音がして振り返ると、そこには顧問の先生がいた。
前川さん、よかった、まだここにいて。覚えてるかしら、一年前に出したあなたの作品が佳作に選ばれたわよ。
そう言って先生は一枚の封筒を私に渡す。ありがとうございます。私は喜ぶわけでもなく空返事をして封筒を受け取る。
それでね、実は審査員の遠野充先生が自分のスタジオに就職しないかってあなたに誘いが来てるのよ。前川さん進路まだ決めていないって聞いてたから、こういう選択肢もあるってこと考えてみたらどうかしら。
ありがとうございます。
考えてみます。
どうしたの？もっと喜ばないと。こんな有名な先生直々にお誘いいただけるなんてすごいことよ。
いろいろ辛いことがあったと思うけど、あなたはしっかり前を見て生きないとね。胸を張って受賞式へ行ってらっしゃい。
先生は私の肩をポンポンと叩いて出て行った。高校生活もあと数ヶ月というところで、進路が何も決まっていないのは私ぐらいなんじゃないかと思いながらも、何もする気が起きないでいた。封筒には有名な写真スタジオの名前と応募したコンクールの名前が書かれていた。それは一年前に葵と一緒に応募したコンクールだった。胸にトゲを刺したような痛みが走る。半年前の私なら、泣いて喜んだ夢への切符だ。佳作、だって、葵。答える声はない。ポケットからスマホを取り出し、葵にかける。謝りたいことがあるの。一言でいい。たった一言でいいのに。
おかけになった番号は、現在使われておりません。
どうして？どうしてなんだろう？生きているときは、どんなに夜遅くても葵は出てくれた。カラッとした明るい声で、どうした？ミッキーって。それなのに、どうしてだろう？
番号をお確かめの上、もう一度おかけ直しください。
どうして、死んでしまった人と話すことができないのだろう？あれは、高校2年生の夏の終わり。随分と昔のことのように感じるけど、葵といた最後の夏。私は一人、お気に入りの丘の上にいた。星が遠くなってしまった都会の隅に、まるで忘れられたように存在する秘密の丘。めったに人も来ない静かなこの場所が、私と葵は大好きだった。夜を前に、あたりは金星色した夕日に照らされて、あまりにも綺麗な空を前に、ただ見とれてしまい、シャッターを切ることを忘れていた。不意に後ろからシャッター音が聞こえた。振り返ると、あ、気づかれた、と、にやりと、意地悪っぽく笑う親友の顔が、夕日色に染まっている。もう、葵、私を取ってどうするのよ。
好きあり。いい図だったなぁ。私、次のコンクールこの写真にしようかな。
やめて。私が写真に写るの苦手なの知ってるでしょ。
はいはい。もう頑固なんだから。ねえ、ミキ、次のコンクールも応募するでしょ。
もちろん。私には写真しかないんだから、当たり前でしょ。次こそは賞に引っかかって、写真が仕事になるようにしないと。三脚につけた一眼レフカメラの調整をしながら、私は答えた。
すごいよ、ミキは。私は好きなことを仕事にする自信ないな。
でも、葵、この前のコンクールでいい賞を取ってたのにもったいないよ。私はかすりもしなかったのに。
相変わらずこだわってるね。ミキは本当に写真が好きなんだね。
うん、大好き。私、写真のために生まれてきたんだと思うくらい好き。
私、ミキのそういうところ、本当にいいと思うな。
照れた様子もなく、葵はそう言った。でもね、葵、好きと才能があるとでは全くの別だよ。葵の趣味とは違うの。
大丈夫だよ。ミキの写真は入選するって。私、ミキの写真大好きだもん。
もう、全然根拠がない。
見る目がないんだよ、審査員は。
私の代わりにプリプリと頬を膨らませて怒る葵がおかしくて笑った。葵の撮る写真は私とは真逆で、人物に視点を置いたユーモアあふれるものが多い。色使いやアングルなんかも私には思いつかないようなものがあって、最初は尊敬する気持ちが多かった。だけど、次第にもやもやとする感情が湧いてきて、それが嫉妬だということに、私はまだ気づいていなかった。
ああ、綺麗な夕日。 今日は空が澄んでるから一番星がもう見えてる。
ほんとだ。今日はすごくいい夜になるね。きっといい写真が撮れる。透き通るような白い月とかすかに光る一番星。深いオレンジ色からグラデーションがかって夜がすぐそこまで来ているのがわかる。本当に美しい。ゾクゾクと背筋が泡立つ。私は息をつく。現像が楽しみだ。
ミキ、見て見て、水滴越しに好きなものを写してみたの。キラキラして可愛いでしょ。
カメラを抱えた葵が学校に来るなり弾丸のように私の机に飛んできた。おはよう、葵。
おはよう。ねえ、見てよ、キラッキラなの。
はしゃぐ葵の瞳は、宝物を見つけた子供のように光り輝いていて、そんな無邪気な葵はとても可愛い。葵と出会ったのは高校に入ってからだけど、人懐っこい葵の性格と共通の話題が多くて、私たちはあっという間に唯一無二の親友となった。
ほんと写真って面白いよね。ミキと出会って何十倍も撮るのが好きになったよ。
大げさだな。
もっと腕上げて、ミキの花嫁姿は絶対に私が写真撮るんだからね。
まだまだうんと先の未来のことなのに、すっかり葵の口癖となっている。葵の花嫁姿も任せなさい。私もお決まりの口癖で返した。私たちはたびたび喧嘩もした。それは写真に対しての意見のすれ違いだったり、食の好みやファッションだったり。でも大したことはなく、その日のうちに仲直りするのがお決まりだった。だけどその日は違った。高校生活最後の夏。ジメジメとした湿度の高い日々に嫌気がさしてきた頃、度重なる一次予選落選通知を前に私はとてもイライラしていた。選評はもっと他人が取らないものを取れというものだ。ゆるゆると部室の椅子に座り込み頭を抱える。一体何がいけないのだろう。今回応募した作品は一番手を入れた作品だった。テーマも構図も審査員の好みや流行りにも気を配ったつもりだ。気に入った一枚を否定され続け、もう写真家になる夢は叶わないのではないか。不安で不安でたまらない。心が引っかき回されているような感覚だ。そんな私を葵は遠慮がちに遠目で伺っている。
ミキ、元気出して。今週末のコンクールにかけよ。
ダメ。今回のコンクールは応募できない。
どうして？
だって、この前の写真だって引っかからなかったのに、最近撮った写真なんてインパクトも何もない。こんなんじゃまた落とされる。
落ち着いてよ。まだあの写真の審査結果が出てないじゃない。ほら、半年前に秘密の丘で一緒に撮った星空の写真。
あの写真の選考結果が出るのはずっと先だよ。そんなの待っていられない。葵は私を悲しそうに見た。それがまた尺に触った。
ミキ、写真撮ってて楽しい？
どういう意味？試されているようであまり気分が良くない。こんな葵は初めてだった。葵はいつも優しくて笑顔を絶やさなくて、一番私のことを理解してくれて。
ごめんね、ミキ。私、最近のミキの写真は好きじゃない。
頭を思い切り殴られたような衝撃だった。好きじゃない？好きじゃないってどういう意味なのだろう。呆然と、ただ葵を凝視した。葵も私から目を離さない。
変わったよ、ミキ。私は写真家を目指す。今のミキは好きじゃない。私は写真が好きで好きでたまらない。そんなミキの作品が好きなのに。
私は遊びでやってるんじゃないの。好きなものを撮っているだけの葵にはわからないよ。
ミキ、
写真を撮らなくちゃ。もっともっと。 それ以上葵は何も言わなかった。何も言わず部室を出て行った葵を横目に、急いで私もカメラを持って出る支度をする。ふとコンクールの応募ボックスに目が止まる。一番上には小島葵と書かれた封筒がある。私の気持ちとは裏腹に、葵はいくつも賞を受賞していた。ドロッとした感情がふつふつと湧いてくる。私はその封筒を勢い任せに破り捨てた。その行動を後悔したのは次の日になってからだった。それはあまりにも唐突に、無残にもあっけなく、葵が死んだ。信号無視による衝突事故。葵は即死だったそうだ。あれから半年も経つというのに、事実を受け止められない私はあの日のまま。写真はやめた。葵にひどい言葉を投げつけて、あんな最低なことをした罰が当たったんだと思う。謝ることすら許されず、無気力に、なんとなく生きている日々。星空が眩しい夜には、何度も秘密の丘へ行き、電話をかける。くだらない噂だと分かっていながらも、すがる思いでかけ続ける。今夜もまた、満天の星空の夜だった。夕食後、足早に丘へ向かう。途中の交差点。そこは、葵が亡くなった場所だった。綺麗な霞草が備えられている。ぼーっと眺めていたその時、大きなクラクションとともに、
危ない！
はっと我に返るけど、何が起こったのかわからない。
あなた危ないじゃない。惹かれるところだったわよ。死にたいの？
すみませんと返事をしようとした先に、反動で落としてしまったスマホがあった。私は急いでスマホに駆け寄る。スマホは、無残にも画面がバリバリに割れて飛び散り、ただの鉄くずとなった。嘘！どうしよう！必死に破片をかき集め、私は狂ったように電源ボタンを押した。だけど、スマホは点灯することはなかった。未練がましく、鉄くずを両手に抱えて、私の足は丘へと向かった。丘に着くと、力が一気に抜けたのか、足元から崩れ落ち、座り込んだ。お願い、繋がって。割れた液晶は何も映してはくれない。葵、葵、繋がってよ。しんとした静寂。私もどうしたらいいかわからない。生きていていいのかさえわからないよ。声が聞きたい。葵。一度でいい。たった一度。葵の声を聞くことができれば私は。その時だった。手の中のスマホの液晶がチカッと点滅した。え？信じられない気持ちでスマホを見る。画面には、発信者の名前は、いや、そんな、まさか。わなわなと震える指で応答ボタンを押した。もしもし？
もしもし？
かすかな声がした。スマホをぎゅっと握りしめ、より強く耳に当てた。
もしもし？
声だ。この声は、この声は、葵？
ミキ？
息を呑む。夢を見ているのだろうか。
久しぶりだね、ミキ。元気にしてた？
あの頃と同じように、葵は笑う。声が出なかった。 喉の奥からツンとした熱い痛みがこみ上げて、涙が自然と溢れ、私の頬を伝わり落ちていった。葵？葵なの？
うん。そうだよ。
照れくさそうに葵は笑った。それは確かに生きていた頃と同じ彼女の声だった。私が聞きたくてたまらなかった。明るくて優しい葵の声に間違いなかった。じわじわと胸の奥からせり上がってくるような感情に、私はたまらず叫び出すように葵の名前を呼んだ。葵、ごめんなさい。
ミキ、どうした？
声を出すたびに涙が止めどなく溢れては落ちていく。私が死ねばよかったの。私、ひどいこと言った。葵の作品にもひどいことをしたの。ごめんなさい。葵、ごめんなさい。私、ずっと後悔してた。どうして葵にあんなことを言ってしまったんだろうって。私が死ねばよかったって、ずっと思ってた。私なんて生きる意味がないのに。どうして葵が死ななくちゃいけなかったの？ねえ、葵。私もそっちに行きたい。私、葵がいなきゃダメなの。寂しいの。辛いの。追い潰されそうで、どうしたらいいかわからないの。ねえ、葵。私、どうしたらあなたのそばに行けるの。教えて、葵。教えてよ。星空のもと、ありったけの大声で叫んでいた。まるで吐き出すように、何かに追い立てられるように、葵の言葉を待った。でも、葵はしんとなまったまま、何も話そうとはしない。まさか切れてしまったのではないかと不安になっていると、
ミキ、私も会えなくて寂しいよ。あんな別れになってしまって。すごく悔しい。
葵、あのね、
うん、
1年前に秘密の丘で一緒に撮った星空の写真がね、佳作を撮っちゃったの。おかしいよね、葵。あんなに何度も頑張って撮った写真は全部仙外になったのに。たった一枚の写真があっさり受賞して就職先まで決まっちゃうなんて。
やっぱりね、さすがだよミキ。やっぱり君には才能があるんだ、
葵。
ね、だから言ったでしょ、ミキの写真は入選するって。私の大好きなものが認められないわけないんだから。
嬉しそうな葵の声だった。でも私は言わなければならない。私がここで喜んだらいけないのだ。でもね、もう意味がないんだよ。
え？
私、写真はやめたの。
どうしてミキ、写真が嫌いになったの？
ぎくりと胸をつかれた。
もう写真のことなんてどうでもいいの？
私はキュッとした唇を噛んだ。
もう写真家にはなりたくないの？あんなに目指してたものじゃないの？
違うの。だって私はもう写真を撮る資格なんてないの。葵が一瞬キョトンとしたように押し黙る。けれどすぐに優しい声に戻り。
どうして？
だって私のせいで葵の作品は。
うん、知ってるよ。
え？
でもね、あの写真、実はコンクールに出すものじゃなかったの。家に置いてあるお気に入りの一枚の方を出そうと思ってたから。
嘘
じゃないよ。コンクール用に封筒に入れてあるから見てみなよ。でも破っちゃうのはひどいよな。
ごめんなさい。私、本当にどうかしてた。
うん、いいよ。ただし罰として、ミキの苦手な人物画を撮ってよ。
でも 誰を取ればいいの？
私。私を取ってよ、ミキ。
葵。
綺麗に取ってね。約束だよ。
喉に何かが突っかえるような、熱いものが込み上げてきて、うまく言葉が発せなかった。
ミキ、最後にもう一度聞くよ。写真は、好き？
大好き！電話口の向こうで、満足そうに葵が息をつくのが分かった。昔みたいに、少し口元を上げて、目を細めながら笑っているのだろう。葵、授賞式に行ってもいい？葵はまた笑った。
行っといで。
じわじわと再び熱いものが込み上げていく。私はゆっくりと立ち上がった。ふと電話口のノイズが激しくなっているのが分かった。きっともうすぐ切れるのだろう。私は葵の声を聞き漏らさないよう耳を澄ました。
ミキ。
優しい声だ。私が大好きな声。
受賞。おめでとう。
葵の声はそこでぷつりと途絶えた。ツーツーという無機質な音だけが響き、液晶が真っ暗になった。私はそっとスマホを撫でた。静寂が私を包んで、星空をそっと仰いだ。涙で滲んだ星空は、とても美しく、あまりにも優しい光を放っていて、また涙がこみ上げてきた。遠い。果てしなく、あの星は遠い。もう二度と手は届かないだろう。けれど、それでいいのだ。私は再び大声で泣いた。さようなら、葵。遠野満先生のスタジオで働くようになって1年が経とうとしていた。出版社との打ち合わせの帰り道、私は秘密の丘に寄り道をした。辺りはもう真っ暗に染まっていたけど、星空はとっても綺麗だった。夜空を仰いだ。満天の星空がランランと輝いていた。私はそっとカメラを構え、葵に向かってシャッターを切った。